キリスト教におきましては、信じる者は救われるとよく言われます。まあある意味それは真理なんですけれども、そう簡単でもないよっていうのを言いたいことと、しかしやっぱりそこに立たなければいけないんだっていうことがあるかと思います。ローマ書の10章10節に、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われると言われています。心に信じること、そして口で告白すること、それこそが救いのもとになっているわけですね。ただその人自身がその信じるべきことをこう理解できましたというようなことが救いのもとになるわけでもないし、また公に表明できたということで救われるというわけでもない。神様が私たち人間のために、人間の救いのために必要なことは全て備えてくださった、そして実際にその救いの技を成し遂げてくださった。それと今の私たちがいかに接触しうるかということが問われるのであります。その神様の救いと私たちが触れ合う、それは私たちの心や口で成していくこと、信じる気持ちと、そしてそれを公に言い表すことで神様の救いに私たちが預かることができる、そのために信仰の告白の言葉が必要になるのです。世の中の政治家、特に最近は自分の言ったことをしばしば撤回することがあります。ですが私たちが本当に救われるためには、取り消さない言葉、それを述べていかなければいけないのです。そしてそのような言葉は自分自身の内側から出てくるというよりも、神様が用意してくださった言葉もある。それによって私たちは信じることができ、告白することができ、救われていくのです。そのような私たちが信じるべき言葉、それは誓いの要素があります。誓い、それは人間自身の誠実さに基づくものではありません。言うなれば、自分が口にした言葉に自分自身も飲み込まれていく、その言葉が作り出す世界の中にその人も新たに生まれ生きていくようなことになるのです。ちょっと古い話をいたしますけれども、私が金沢にいました頃、清涼高校に松井秀喜という高校生がおりました。教会に来る北陸学院の女子高生たちは、いわばその松井秀喜と同級生であったので、まあ、中学の頃どうだっただとか、この間電車で彼女と一緒にいただとか、そういう噂を結構耳にしたんですね。で、まあ古い話ですけれども、覚えている方も多いかもしれません。松井が甲子園に出た時、5打席連続で敬遠をされたことがありますね。で、その作戦はもちろん取るのは自由なんですけれども、結構高校生らしくない、高校野球らしくないと非難を浴びることにもなりました。で、もちろんルールに違反しているわけでは決してありません。じゃあ何に反しているのかというと、誓いの言葉ですよね。選手宣誓の言葉です。 我々はスポーツマンシップに乗っ取り正々堂々と戦うことを誓いますといったあの言葉に反しかねないから、あまりにも強打者をただ敬遠でやり過ごすっていうやり方が、まあ問題にされたわけでありますね。まあ実際にあの時の事例がどうであったかっていうことは、まあそれは各自の判断に委ねることでありますけれども、誓いの言葉、それは単なる口先の言葉として、もう自分はそれをただ誓っただけだ、ただ口先の言葉と言ってそれを取り扱わなくていいわけではない。本当の誓いはその誓いの言葉に自分自身の思いが反するようなことがあるとしても、何とかしてその誓いの言葉に従っていく、そうしたことが問われるわけですね。結婚の時にも誓いがなされます。二人の気持ちが離れれば、現代場合によってはその結婚を解消するということもありますけれども、しかし誓いをなした、これをただの言葉として軽んじることはやはり許されないと思います。本当に二人の将来や家族を含めてさまざまなことを検討して離婚に至る道も現代認められうるものでありますけれども、しかしそれにしても誓いをなした、その言葉をないがしろにすることは決して許されないと思うものであります。私たちは心に信じ、口で告白した言葉を生きていかなければいけない信仰に立つものであります。それによって救われると聖書が語り、私たちも受け止めるものであります。自分がそれを信じられなくなった、自分がその言葉を理解できなくなった、それによって救いが左右されるわけではありません。神様が備えてくださった救いがこの言葉の中にはある。私たちは誓うようにしてその言葉にしがみついていく、食らいついていく必要があるかと思うんです。私が葬儀に携わるとき、必ず思い返して口にしている言葉があります。1コリントの15章55節、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。葬儀を準備していく中、現に肉の命を離れられた方がいる、またそこで悲しみ戸惑う者たちの現実がある。しかしそれを目の当たりにしながらも、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。私たちが立つ信仰によっては死の力は絶対ではない、むしろそれを乗り越えるところを伝えていかなければならないと、葬儀の準備のたびに心を震わせるものであります。自分の目の前の現実には死が力を振るっている、死が人を傷つけている、その現実があるけれども、私たちが信じる信仰はそれを乗り越える主イエスキリストの御業に基づいている。それに基づいた言葉を投げかけ、それを信じることを進めていかなければならないのです。今日の旧約の聖書箇所はイスラエルの旧約の信仰のあり方を解き明かした一場面であります。旧約の人々にとって救いの原点はエジプト脱出であります。自分たちが奴隷として苦しめられていた状況から、神様がまずイスラエルの人々をただ憐れみ、そこから救い出してくださった、その救いを経験した者たちの生き方として律法が与えられたのであります。人間が律法の約束を守ることによって救いを得られる、それは誤解であり、 神様がまず人を救ってくださった、このことを真実と受け止める者たちの生き方として律法が与えられております。そしてそれを直接体験した世代だけでなく、次の世代にも語り伝えていく、子供たちにそれを語り継ぐ場面が今日の旧約の聖書箇所である。神様の救いの御業は時も場も超え、私たち人間を新しい世界に連れ行くことができるのです。旧約にもその信仰の道は切り開かれてまいりました。そして新約におきましては、その旧約の信仰の道を継承しつつ、さらに新しい形を盛り込んできます。人間自身が神様に素直に従うことができなくとも、イエス様の功績によってあたかも守ったかのようにみなされる、そのことで新約では救いが保証されていきます。その時一番大切なことは、イエス様が私を救ってくださった、そのイエス様とこの私は一緒に生きていく、それこそが人間の救いのもといになります。そしてイエス様が本来所属している神の国があります。そこに入るための道が今日の新約の聖書箇所には明記されておりました。もう一度生まれなければいけない、しかし母の胎からもう一度生まれることは肉なる人間にはできません。しかし水と霊とによって生まれる、そのことによって人は神の国にイエス様と一緒に生きることができるようになるのです。私たちはイエス様と一緒に歩もうと心の中で信じることはできます。また私はそのように信じているのだと口で実際に告白することもできます。しかしそれらの言葉が私の中から出てくる思いや言葉に過ぎないとしたら、それは救いのもとにはなりません。本当にイエス様の方があなたと一緒にいる、その思いを現にあなたに伝えている、そのことを一人一人が受け止めなければいけないのです。教会はこのイエス様の思いを保証するため、一人一人のものが誓うことのできる言葉を与えていきます。教会ではイエス様を信じるという者たち、洗礼という印を施すことができます。目で見るならば頭に水をかけられる、まあ、それによって罪の許しが与えられたということを解き明かすことはできます。けれども単に水だけで洗礼を受けるのではない。水と見えないけれども霊によって新たに生まれていくのです。私たちの目に見える印とともに、目に見えない神様からの保証があり、イエス様があなたのことを気にかけている、あなたを救う、その約束の言葉を私たちのところに届け、洗礼を受ける者はイエス様が差し出した手を握り返す、そこに確かな約束が成り立つものであります。そのようにして信じるところ、古い世界に死に新しい世界に入って行ける。教会がもたらすことの恵みがそのようにして実現するのであります。今朝の礼拝には聖餐が備えられております。洗礼を受けた者たちが神の国を思い起こす食事であります。これも私たち人間の目に見えるところであれば、わずかなパンと杯、それが私たちのところに届けられている、 しかしその目に見える印とともに見えない神様からの保証がある。洗礼で与えられた神様とのつながりは決して消えない。あなたが忘れることがあるとしても、あなたが疑うことがあるとしても、洗礼によって一度結ばれた神様とのつながりは決して消えない。聖書はそのことを約束し続ける、保証し続けるのです。そして私たちはこの聖書を受けるたびに誓いをまた新たにしていくのです。イエス様が弟子たちと最後の食事で約束してくださった大きな恵みが、この食事によって信じる者たちには提供されています。イエス様がなぜ十字架にかかってくださったのか、イエス様がなぜ復活を成し遂げてくださったのか、その大きな恵みがこの聖霊点によって私たちには保証されるのであります。今日の旧約の聖書箇所、申命記の箇所の直前にこのように言われています。申命記6章の18節19節、あなたは幸いを得、主が約束された通り、あなたの前から敵をことごとく追い払うことができる。あなたは幸いを得、主が約束された通り、あなたの前から敵をことごとく追い払うことができる。私たちが困っている状況から助け出される、出エジプトに基づく救いは、それとともに私たちの前にたとえ敵がいるとしても、それを追い払い、幸いの中に私たちが入っていくことができるということを語るのであります。そして特に旧約の時代、この敵は実際にイスラエルに対する敵対勢力のこともありましたけれども、それだけではない。人間の敵だけとは限らず、エフェソ書6章12節ではこのように言われています。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものです、と。分かりにくい言葉が続くかもしれませんが、たとえ私たちの目には見えないとしても、私たちを悩ませ苦しませる何か不条理な世界がある。それらのものをも私たちは信仰の戦いによって、それらを敵として滅ぼし乗り越えていくことができるのです。私たちはいずれ死を迎えなければいけない、肉の体が持つ定めであります。そしてイエス様は復活によって死を乗り越える道を与えてくださった。原理原則としてはそのように解き明かすことができるかもしれません。しかし私たちの現実の課題としては、自分が死ぬときどうなるか、それは実際に死んでみなければわからないことであります。しかし身近なものの死を迎えるとき、死に向かっていくその人のことを思い、また親しい関係にある私たち自身がさまざまなことで思い悩まなければいけないのであります。死が最後の誰しもが負けてしまう敵であるからこそ、その死の力の絶大なることを私たちが知っているがゆえ、死が身近なところで起こり始めたとき、私たちは悩まなければいけない。しかし私たちのそれらの思い悩みをもイエス様は知っていてくださり、守り導きを与えてくださるのであります。親しい者が死を迎えたとき、その人と関わり合っていた私たち自身の一部も死を迎えることになります。あるいは誰かの死の責任を 私たちが自分にあるのではないかとひしひしと責任を覚えることもあるでしょう。実際の肉体の死を伴わないとしても、さまざまな形で私たちの精神の中、私たちの心の中に死は現実の力を振るう。しかしイエス様は、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか、そのように言って戦うことを私たちに教えてくれるお方であります。病も同様であります。現代私たちは病気といえば体において起こることと思うかもしれない。しかし病気にかかった途端、単に体が病むだけでなく、心も私たちは弱くなっていく。そしてそれこそさまざまな不安が現実に起こっていないこととしても心の中では湧き起こってくる。最初の弟子たちと共にイエス様は病気の癒しをこの世において成し遂げて行かれました。それは私たちが病において体だけでなく心においても社会の中で生きていくときにもさまざまな苦しみや痛みが現に伴うからであります。イエス様はそのようにして私たち人間がこの世で生きていく中で思い煩い苦しみに遭うこと、そのすべてを共に経験し、そこから救われる道を用意してくださったのであります。イエス様がもたらしてくださった恵みは、私たちがこの世に完全に支配されるのではなく、それらをすべて乗り越えた新しい世界に生きることを保証してくださるのです。イエス様がそのように私たちに向けて温かい愛の思いを向けてくださっている。そのことに関してローマ書8章35節はこのように言います。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、危険か、剣か。罪にも死にも勝利されたイエス様の勝利が私たちを新たに所属する世界へと導いていってくださるのであります。そこに生きることで私たちはこの世のすべての思い煩いから解き放たれる安心を得ることができるのです。そのような信仰は神様ご自身が備えてくださった、私たちはそれをただ受け止めるところ、誠の信仰の道をたどることができるのです。神様が与えてくださった恵みに感謝し、祈りを捧げてまいりましょう。祈ります。天の父なる神様、私たちは肉の体を持ち、死に定められた命を持ちながらこの世の時を歩んでおります。そしてさまざまな思い悩みや不安と戦いながらその時を過ごしていかなければいけません。迷う羊のような私たちを憐れみ、神様は羊飼いとしてのイエス様をこの世に送ってくださいました。その導きに従ってゆくことができますように、私たちに信仰の道をたどらせてください。その信仰の道からそれることのないように、聖霊天が保証している恵みを絶えず私たちの宝としてゆくことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。